私はケン・ブセラーと申します。ウッズホール海洋研究所の科学者です。海洋における放射能の運命について30年以上研究をしております。2011年の福島第一原発からの放出も研究対象です。このポスターでは残る課題である原発サイトでの1000個以上にわたるタンクに貯留されている汚染処理水の問題です。で、この汚染処理水ですが、炉心に接触した水や、冷却水などで、建屋に入って、その後除染処理されましたが、もはや汚染物質の心配が全くないほどではありません。これは大問題です。この水を海洋に放出する予定がありますので、影響は有害なのかという点が注目されています。今まで注目されてきたのはトリチウムでありまして、 H2O 水の分子ですが放射性です。で、この図の3を見ますと、東電が200以上のタンクについて公表したデータでは、トリチウムだけではなくて9種類の他のアイソトープの濃度が示されています。この情報は東電のポータルで提供されています。このデータをもとにプロットしました。縦軸示すようにトリチウムのレベルが最も高く、リットルあたり100万ベクレルです。で、横軸のさまざまな放射性アイソトープを個別に見てみますと、広範なレンジにわたって濃淡の差があることが分かります。例えばストロンチウム90は 0.1 から10万ベクレルという極端な変動範囲になっています。それらがさまざまなタンクやタンクグループに保管されています。それぞれのアイソトープへの対応をこれが難しくします。これを見るとトリチウム以外のアイソトープが重要であるということが分かります。実際、これらのタンクの水の 70% 以上は、海洋に放出する前にさらに、除染処理をする必要があります。トリチウム以外のアイソトープが存在するからです。もう一つの懸念を図の4に示しています。図の4を見てみますと、トリチウムと他の放射性各種の海洋に放出された後の挙動の違いを示しています。トリチウムは水と同様に容易に希釈して海洋の水と混ざります。海洋にはすでにトリチウムがたくさん存在します。つまり自然の宇宙船起源や1960年代の大気圏核実験由来のものとか、あるいは原発の通常運転から発生するものがあります。しかし、トリチウムと他の放射性アイソトープの違いは、この薄い青の棒グラフで分かります。海洋生物の食物連鎖で生物体内での生体濃縮係数が出ています。海水の中に残留するか、あるいは生体に取り込まれるかの違いで、左側のトリチウムは生体と結合率が最も低いです。その隣の2番目の炭素14はその1万倍も魚の体内に蓄積する可能性があります。ですから濃度は低くても生体蓄積はずっと高くなります。で、右の方にありますセシウム、ストロンチウム、コバルトなどは魚などの体内に取り込まれ結合する可能性が大きいんです。で、濃紺で示したのが海底の堆積物と結合親和性を示しています。海底堆積物との結合性が高いのはコバルト60などで10万以上になります。液体で、放流したとしても、急速に日本海岸海域の海底に沈着する可能性があるわけであります。海水に混ざったりはしません。次に線量係数ですが、これが有害度を示す数値となります。害が少ないトリチウムからその1000倍以上の有害度のセシウム、ストロンチウム、ヨウ素129などがあります。結論としては、汚染水放流をする前にさらなる除染処理が必要です。追加除染計画があるとは思いますが、まだ詳細な計画がありません。放出計画前にトリチウム以外の放射性各種についても、よく放流前に検討する必要があります。他のそれぞれのアイソトープについては、その数値について当該の海水だけではなく海底堆積物や生物についても独立した調査を行うことが必要です。右下にこの研究の参照文献がサイエンス誌に出ております。2020年8月版です。ご覧ください。ありがとうございました。